さん、いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していますが、今月は過去の放送から総集編でお送りします。今日のテーマは保険診療と先進医療、そして胚培養への AI 活用です。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。お話ししていただくのは、西船橋小山ウィメンズクリニックの院長、小山澄江先生。保険診療と先進医療の使い方についてです。
保険診療科で、先進医療を受ける際にですね、先生はどのような先進医療をよく、使っているというか、よくお勧めしてますか？
はい、タイムラプスをクリニックに入れたので、タイムラプスは前例、やっております。
前例なんですね。
はい、そうですね。
すごい。タイムラプスはやっぱり私もクリニックを訪問していて、どんどん入っていってるなっていうのは、思いながら見てます。やっぱりあれ、受精後から、実際に胚盤法までずっと撮影しながら、蓋を開けずに卵を同じ場所で大事に育っていくのが取り入れると。やっぱりこれ動画の方、先生、スタッフさん、あと患者様にも見せたりするんですか？
ちょっと手が足りないので患者様にはお見せしてないんですけども、スタッフ同士で、特に培養士さんが、振り返りをしたりするのに、すごく有効ですし、やっぱり肺がいいような印象を受けています。
そうなんですね。やっぱり違うんですね。
そうですね。
やっぱりこれもこんだけは導入されてるってことは、やっぱそれだけの理由があるんだなっていうところを思いながら見てます。あと実際こう先進医療他に検査でどのようなのありますか？
はい、他にやっぱり着床不全に対する先進医療の項目が多いと思うんですけど、
そうですね。
はい、2、3回ぐらいちょっとやってうまくいかなかった着床不全の患者さんには、シート法だとか、エラー検査、
ありがとうございます。
はい、あと、2段階配色なんかはよくやっております。
エラー、MRSの検査、後で聞こうかなと思うんですけども、シート法、シート法って実際どのようにやる検査なんですか？
シート法は、肺培養をした時の培養液を胚盤胞を戻す 2,3 日前に子宮の中に入れることによって、着床環境を良くする、着床率を良くするという治療です。
じゃあ患者さんには2日前に移植する2日前に入れて、で当日は肺を戻すと。
そうですね。はい、
なるほど。じゃあ肺1個に対して1つの培養液ってことですね。
はい、
特別な感じですね。
そうですね。
やっぱりああいった培養した培地の中にはその卵から出る因子ファクターがなんか入ってるんですよね、
っていうふうに言われてますね。
あともう一つ2段階移植、これもちょっとご説明いただけますか？
2段階配色は初期胚と胚盤胞を、違う日にちに戻す方法です。
やっぱ卵が複数取れてる患者さん
の話ですね。初期胚と胚盤胞が1つずつないとできませんので、
初期胚の方を移植する、片方は凍結して置いてあるってことですか？
当院の場合凍結胚移植がメインなので、
なるほど。
初期胚と胚盤胞
を凍結して合わせてって、なるほど、分かりました。ではさっきちょっとお話で出たエラ検査とエマ検査なんですけども、まずは先生、このエラ検査、どういった患者様にエラ検査を進めていますか？
2、3回配食をして妊娠しなかった患者様には必ず、検査の内容についてはお知らせしています。
ありがとうございます、で実際その 2、3 回やった時にこの検査の内容を患者さん知ると、どんな感じですか？この検査あるんだ、
はい、まあ、その私のうちのクリニックのスクリーンに流れているので、まあ、大体皆さん知っていて、あ、受けたいですと、スムーズにおっしゃっています。
じゃあもう患者さんの方からもう見て分かってるから、はい、あ、やっぱり 2,3 回やったから着床までもしかしたらずれてるかもしれないなっていうことで受けてくださるってことで、はい、ありがたい話ですね。じゃあ一方でエマ検査、はい、子宮内のこうバクテリア、まあ、細菌層を調べる検査なんですけども、こっちの方はどんなタイミングですか？
まあ、エマアリスだけをご希望になる患者さんよりは、まあ、トリオ検査として、まあ、全部調べたいということで、トリオ検査でご希望になる患者さんが圧倒的に多いです。
あ、そうなんですね。いや、確かにやっぱり私たちのこの検査、やっぱ子宮内膜を取らなきゃいけないので、そうですね、はい、やっぱこれ痛みを伴う検査ですので、一度の採取で、まあ、全ての検査ができるっていうのが私たちのこう効率的に検査ができるような体制をとっていますので、まあ、その使い方がすごくありがたいなと思います。ではですね、先生、こう実際このエラ検査、エマ検査で妊娠成功につながった、はい、まあ、症例のお話をお伺いしたいなと思うんですけども、
はい、まあ、はい、結構な数があるんで、
ね、代表的な
方、まあ、他の病院で、3回ぐらい配食をして、はい、でダメで、まあ、うちに来た方で、まあ、37歳ぐらいだったのかな、
はい、
で、まあ、うちで、2回移植したんですけども、ね、2回目が化学妊娠という妊娠だったんですよね。で、まあ、まあ、善意でやってきたことも含めると5回だったので、エラ・エマアリス検査を進めて、で、まあ、エラの検査が結構ずれてたんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、最初167時間ずれていて。
ずれてますね。
はい、で、もう1回再検査するようにということで。
ずれてますね。はい。
はい、で、2回目あって155時間だったんですよね。で、エマも陽性、まあ、乳酸菌が足りなかった状態だったんで、それをまあ整えてあげて、で、3回目で妊娠しました。
すごい、
はい、
もうこれも一発、
そうですね、
ああ、はい、すごい。でもそれが大きくずれてる方ですね、はい、155時間結構珍しいかなと思います。
そうなんですよね。
ありがとうございます、はい、他はどうですか、エマ検査の方での、ね、
まあ、エマ検査も、まあ、当然、はい、いらっしゃいまして、やっぱり3回配食、まあ、配板法5つ3回戻したんですけど全然つかなくて、で、まあ、エラー検査は問題なかったんですけど、
あ、ずれてなかった、
ね、はい、ずれてなかったんですよ。でもエマ検査がやっぱり引っかかっちゃって、はい、乳酸菌の、まあ、秩序とか乳酸菌の飲み薬飲んでいただいて、で4回目で妊娠した方がいらっしゃいました。
あ、
はい、
よかった。
そうですね、
これエマ検査で引っかかったその乳酸菌、はい、乳酸環境が足りない方で、はい、まあ、ラクトバチの秩序と、はい、まあ、飲むやつと使ってらっしゃるというのをおっしゃってたんですけども、はい、どれくらいの期間使ってますかと、はい、どこで使う必要ありますか聞かれるんです、患者さんから。どういうふうに先生ご説明してますか、
は
い、
ね、まあ、乳酸菌 その内服薬に関しては、まあ、移植周期も始まったらすぐ飲んでいただいてます、うん、で、秩序に関しては、まあ、移植の1週間ぐらい前から1日1回出ていただくようにお伝えしていますね、うんうんうん、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ・エマ・アリス。不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今月は過去の放送からの総集編。今日のテーマは保険診療と先進医療、そして肺培養への AI 活用です。続いては木場公園クリニック培養室長の長谷川久隆さんに肺培養と AI 活用についてお話しいただきます。
実際その培養する、まあ、時間日数というものはどのくらいかけて培養するものなんでしょうか。
そうですね、受精をさせた日を0日目と数えて、はい、まあ、そこから6日間 まあ、我々デイ6っていう呼び方、デイ5、デイ6っていうような呼び方するんですが、はい、大体デイ6まで培養するというような形です。
こうデイ6まで培養すると、その、なんでしょう、肺が、こう、着床しやすい状態になるというところなんですかね。
そうですね。体内でも、卵管内で受精して、はい、でそこから大体5日から6日かけて子宮の方までこう移動しながら細胞分裂が繰り返されていくというような形 で、まあ、5日目あるいは6日目のあたりで着床する直前の、まあ、いわゆる胚盤胞と呼ばれる形態まで発育するというような流れになっています。
はい、では実際その、まあ、胚盤胞に育った肺があると思うんですけれども、そのまあ移植するもしくは凍結するとかも決められると思うんですが、まあ、それはおそらく1回の培養で複数の卵を培養することになると思うんですが、その中でまあどういった方法でこう評価というか、何でしょうかね、この子がよく育ったなとかっていうのを決められるんでしょうか。
まあ受精卵の評価っていうのが、まあ、何項目かあってでですね、まあ、まずは受精がしっかり起きてるってことはもちろん大前提としてあって、はい、でそこからまあ我々タイムラプスインキュベーター、先ほどお話に出たタイムラプスインキュベーター使ってますので、まあ、その発育の速度であったり細胞分裂が順調に進んでいるかどうか、1細胞が2細胞、2細胞が4細胞というようにこう倍々に増えていくんですが、そこがいきなり変な細胞数に増えたりとかっていうことがないかどうかっていうことをチェックしたりですね。で最終的にはその5日目6日目の胚盤胞っていう形態に関しては細胞の数とあとは細胞の密度を利用して、まあまあ指標に使ってですね、あと大きさと合わせてまあ、グレーディングしていく、まあ、評価をつけていくっていうような流れになります。まあ、こうやって言ってますけど、結局、まあ、形態学的な見た目の評価っていう形になりますね。はい、我々、胚培養士が目で見て、
はい、
まあ、評価をつけてるというようなのが現状になってます。
なるほど。まあ、今おっしゃっていただいた、その目で見て評価をするっていうところですと、こうよく聞くのはガードナー分類、ガードナー評価というところを聞くんですけれども、ね、
はい。はい、
実際にそれが皆様をこう取り入れて使っている評価方法という形になるんですか。
もう基本的には、まあ、そうですね、ガードナー分類を用いられている施設が、まあ、ほとんどだと思います。まあ、そこに、まあ、ガードナー分類プラスアルファでちょっとしたそのプラスアルファの評価項目をつけて、はい、もうちょっと詳細に使ったりとかっていうことをしているとは思いますが、まあ、ほとんどの施設がガードナー分類をもとにそれを使っているという形になると思います。
ありがとうございます。まあ、ガードナー分類この評価方法は、まあ、すごくもう昔からというか、かなり歴史の長い評価方法だと伺っているんですけれども、ね、はい、最近は何かこう新しい評価方法とかこういったものがあるとかっていうのはあるんでしょうか。
まあ、やはりタイムラプス、まあ、繰り返しになりますけど、タイムラプスが出てきたことによって、例えばこの細胞周期のこの部分が長い方がいい、短い方がいいっていうようなことが、まあ、ちょっとずつ研究で明らかになって、はい、まあ、それが指標となるような、まあ、論文ですね、研究成果が出てきてはいます。ただそれも、まあ、様々な報告がある中で、まあ、どれもこう全てにこう当てはまるようなものじゃないっていうのが現実ですね。やっぱり年齢のことであったり、患者さんそれぞれの、
はい、
こう楽因子というかその、まあ、違いがあったりっていうところで、なかなかこう客観的な指標にはたどり着いてないと。でその中で続いて、まあ、もうどこの分野でも話題になりますけれども、 AI ですね、による、まあ、客観的な評価ということで、はいはい、発育の流れをこう全てこう AI がバーッと見てですね、
はい、
でその肺に、まあ、スコアリング、点数をつけてくれるようなものが出てきています。
はい、
なので、まあ、どうしても我々がこう目で見て評価したり、
うん、
してる中ではまあ、客観的な、評価っていうのは難しいところがあるんですが、まあ、AI による評価で、まあ、そういったところが補えるかなっていうのが今最先端のところですね。
なるほど。 AI と聞くと、まあ、最近ですとこうチャット GPT ですとか、うん、そういったものでこう我々がこう問いかけるとこう、はい、回答をしてくれるというようなイメージなんですけれども、うん、はい、実際にこの培養の世界においても、
はい、
こう実際に AI がその肺を見てスコアをつけてくれるという、うん、ところがもう来ているんですね。
そうですね、もう まあ、当然といえば当然なのかなと、うん、もう全ての分野がそういうふうになっていくのかなっていうところではありますね、うんうん、特にやっぱり携帯学的、まあ、見た目画像の診断っていう分野においてはやっぱりもう、うん、まあ当然の流れかなと思います、うんうんうん、
では今その AI を使った廃評価というところで、まあ、実際それを長谷川さんは使われてみて、まあ、何かこうメリットとか活かせるポイントとかっていうのはありますか？
まず客観的な評価っていうのがまず一つなんですが、はい、やっぱりそれに加えて我々のその廃を評価する、まあ、作業そのものが簡略化されてるっていうのがあります、なので、まあ、時間的にもそうですし、まあ、トレーニングの時間に関しても、まあ、なかなかその形態学的な評価を完全になくすことはできないんですけど、はい、まあ、今後それが AI に置き換わっていくことで我々の業務自体が、まあ、その、まあ、工数自体を一つ AI にお任せして一つ減らせる可能性っていうのも感じています、
うん、ありがとうございます。
長谷川さん、ここでですねちょっとお伺いしたいのが、廃培養士としてお仕事をされていらっしゃって、こう喜びをこう感じる、
はい
はい、ことってございますか？
喜びですね、やっぱり、まあ、これもタイムラプスの話にもちょっとつながるんですけど、やっぱり我々がこう向き合って本当に向き合っているものっていうのは、患者さんの妊娠っていうのはもちろんそうなんですけど、目の前のその精子と卵子にやっぱ日々こう向き合っている状態なので、もう卵子が顕微鏡で見て綺麗なだけで嬉しいですし、精子がこう、まあ、形が良くてビュンビュン泳いでるともういいな本当にもうそれだけで、まあ、喜びは感じます。でもっと言うと、それが顕微授精だったり、まあ、体外受精ももちろんですけど、受精すれば当然嬉しいですし、こうタイムラプスでモニターでこうやって動画をこう再生して綺麗な分割してたり、廃盤法のグレードがいいものが育ったりすると、うん、もうすごく本当に何だろう、嬉しいなって思います。で結局それが赤ちゃんにまでつながってるんだと思うんですよね、
はい、そこが一番喜びを、
はい、綺麗な卵、綺麗な精子、
はい、はい、
お時間となりました。今日は総集編として、西船橋小山ウィメンズクリニックの院長小山澄江先生と、木場公園クリニック培養室長の長谷川久隆さんにお話を伺いました。今日の総集編で放送した内容を含め、これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きいただけます。また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧ください。そしてアイジェノミクスでは、不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いしましょう。この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。